写経のホット便スタートします。網走市社会福祉協議会の庭山隆光です。毎月第1木曜日に写経のホット便というタイトルで網走市社会福祉協議会が行っている事業や福祉に関する情報を職員が交代で皆様にお伝えしています。今日は12月1日から始まりました歳末助け合い募金のことを中心にご案内したいと思います。
岩山さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では歳末助け合い募金について教えてください。
はい、歳末助け合い募金は赤い羽共同募金と同様に共同募金会が実施しています。
はい、
赤い羽共同募金運動は10月1日から12月31日までですが、歳末助け合い募金運動はそれと並行して12月1日から1ヶ月間を運動期間として行っています。歳末助け合い募金は赤い羽共同募金とは性質が少し異なります。歳末助け合い募金はつながり支え合うみんなの地域づくりをスローガンに、地域の誰もが安心して温かいお正月を迎えることができるよう、共同募金運動の一環として地域住民やボランティア、NPO 団体、民生委員、児童委員、社会福祉施設、社会福祉協議会等の関係機関、団体が協力のもと実施しています。
はい、
赤い羽共同募金も歳末助け合い募金も地域の福祉のために活用されますが、赤い羽共同募金は北海道内全域で集めた募金をそれぞれの地元の町の地域福祉のために活用するというのがメインとなっておりますが、その他に大きな町、小さな町で分配をされています。例えば赤い羽共同募金ですと福祉車両の助成を行っていますが、車両のような高価なものについては一つの町の募金では購入できないということもありますので、各市町村で集まった募金を北海道共同募金会で必要なところに配分助成をしていきます。その他赤い羽共同募金では災害時の支援活動のために活用するといった北海道内広域で募金を活用しています。
はい、基本は、まあ、地元でその集まった町で使おうということはあるけれども、はい、大きなもの、まあ、高価なものだったり、まあ、災害のための支援というのはもう全道でということなんですね。
そうですね、それが赤い羽共同募金運動になります。
はい、よくわかりました。
はい、で一方歳末助け合い募金なんですが、はい、全額を網走市における地域福祉事業等に関わる費用として充当しております。
あ、では歳末助け合いにご協力いただいたら、これは網走市の地域福祉のために使っていただける
です、ね、
ということですね。
はい、全額そうなっております。
すごく目的が分かりやすくて、
はい、
私たちもこう募金をするときに、うん、なんか目安になるというか、
はい、
網走のためになるならという気がしますね。
はい、そうなんですよね。
はい、はい、
で具体的には、ボランティアセンターの運営事業ですとか、うん、火災等の、被災者世帯への、見舞い金を贈呈したり、ふれあい広場を、開催する時の事業費の一部や、社会福祉協議会網走の社協ではですね、先駆的に実施しておりました、日常生活ちょこっとお手伝い事業、
はい、
にも助成していたり、あと、今回はちょっと違ったんですけど、フードドライブといった事業にも、活用しております。
はい、ありましたね。
はい、で歳末助け合い募金なんですが、歴史的には国民助け合い運動として、戦後に生活に苦しんでいる方を手を取り合って助け合って支えていこうという考えのもとに行われてきました。以前はその考えのもと各市町村においては12月ということもありますので、年越しの時期ですので経済面に困っている方や低所得の方に義援金という形で助成したりということもしていましたが、今は個人情報の関係で生活に困窮している方や世帯の収入を把握することが難しくなって、 また不公平感が出てしまうということから、現在は広い範囲ので活用できるようにということで、社会福祉協議会の地域福祉事業やボランティア事業などのために活用しています。
はい、今年もすでに始まっているということですね。
はい、そうです。はい、で歳末助け合い募金運動はですね、12月1日から始まっていますが、町内会や企業の皆様、多くの皆様にご協力いただいております。該当募金も実施しております。はい、それで歳末助け合い募金への、協力方法なんですが、はい、共同募金の事務を行っております、我々和紙社会福祉協議会の、事務所に、ご来所いただくか、お電話をいただきましたら、事務局の者が、募金を取りに、参りますので、
そうでしたか。
はい、そういうこともできます。まず、015243-2472和紙社会福祉協議会までお気軽にご連絡いただければと思います。
はい、これ寄付ということになって領収書が必要なところも出てくるかと思うんですが、
はい、はい、領収書もお渡ししております。
はい、
はい、で現在は募金ということで、基本的にはですね現金のみの、取り扱いということにさせていただいていて、今ねスマホ決済とかそういうのがあるんですが、それもですね、導入の方も、はい、考えておりまして、北海道共同募金会上部組織の方では、来年にはですねスマホによる、電子決済の、導入というのを、全部の、市町村などでも導入というものを考えているようでございます。
今ねお財布持たずにスマホだけでっていう方も増えてきましたからね。
はい、そうですね、該当募金の際も、はい、私ちょっと現金持ってないんだけどとかっていう方結構いらっしゃいますね。
そうなんですね。
はい、で該当募金についてですが、
はい、
実は本日はですねベーシック駒場店で、実施いたします。
あ、今日ですね。
はい、
今これから、
はい、
そうですか。何時からですか。
確か10時からだったと思います、
ね、じゃあ間もなくですね。
はい、行います。
皆様ご協力お願いいたします。
はい、はい、それからですね、この後ですね12月15日にはですね、はい、午前中になるかと思います。昼ぐらいまでとなると思いますが、網走市内の少年野球チームの、皆さんにご協力いただきまして、うん、該当募金を実施いたします。コープ札幌網走店さんと、はい、ベーシック京北店さんでの2カ所で行う予定としております。
子どもたちの元気な声でね、
はい、
呼びかけていただくと思いますので、
は
い、
そうですね、お見かけの際にはぜひ募金にご協力をお願いいたします。
お願いいたします。今日は何か他にお知らせはありましたか。
はい、それでですね、募金の関係だったんですけど、この赤い羽共同募金というのは結構皆さんに、はい、知れ渡ってるんですが、そうですね、実は歳末助け募金というのはですね、うんうん、あまりちょっと知れ渡ってないところでして、
はい、
先日ですね12月1日に、該当募金をに協力いただきました、
はい、
網走慶応高校の、ボランティア部の学生さんと、
はい、
オホーツク農大マルシェ、実行委員の、大学生の、皆さんに、はい、歳末助け合い募金知ってますかって聞いてちょっと聞いてみたんですよね。そうしたところですね、赤い羽共同募金は聞いた人皆さん全員がですね、うん、赤い羽共同募金知ってるっていう話だったんですけど、はい、歳末助け合い募金についてはですね聞いた中で、20人だったんですけど、
はい、
3人しかいなかったということで。
本当ですか。
はい、これはやっぱり赤い羽共同募金ってねテレビの方で10月1日に大々的に取り上げられてるっていうのもあるんですけど、はい、私たちのやっぱり PR の不足っていうのとがあるのかなと思います。でやはり歳末助け募金、先ほど山崎さんにも、触れていただきましたが、はい、募金の全額を網走市で、活用できるという貴重な、財源ですので、ぜひご協力をお願いしたいと思います。
はい、ぜひお願いいたします。
はい、ではお知らせの方いきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、毎年恒例になっておりますカレンダーリサイクル市についてです、うん、ついてでございます。カレンダーリサイクル市は、網走市社会福祉協議会の役員が中心となって実行委員会を組織し、企業等より、ご提供いただきましたカレンダーや手帳などを安価でリサイクル販売し、寄金を社会福祉活動のために寄付する事業となっております。2025年カレンダーにつきましては、年明けの1月7日火曜日午前10時から 網走市総合福祉センターの収集回数でリサイクル販売を行う予定です。昨年も多くの方にご来場いただきました。その中で特に網走の四季が入ったカレンダーとか、犬や猫など動物が入ったカレンダー、芸能人や著名人がモデルとなっているカレンダーなどが人気となっております。お宝的なカレンダーはすぐなくなってしまうかと思います。またですね、個人では会社などからいただくことが少なくなっております。日めくりカレンダーも人気となっております。
はい。
今年のカレンダーリサイクル市は土曜日を除く1月12日日曜日まで開催を予定しております。なお1月12日日曜日は午前10時から総合福祉センターにおきまして福祉センター感謝祭というイベントも同時に実施いたします。
はい。
大集会室という部屋では普段福祉センターを利用いただいている方がカラオケ、ダンス、踊り、大正ごと、あとフマネットなどを披露していただきます。またホットコールコスモス会さんが提供するそばうどんも1食100円で予定しておりますので、ぜひお楽しみいただけたらと思います。
ホットコールコスモス会さんというのはどのような団体なんですか？
はい、ですね、高齢者の方で登録している方に、はい、週1回ですね、電話で、
お電話でお話をする、
安否確認じゃないですけどお話電話で、
そうなんですね、
はいはい、やっております、うんうん、はい、これも福祉センターで、はい、会場でやっています。その他ですね、網走市、女性保護の会さんによる、衣類等のリサイクル販売や、福祉センターで行っております陶芸のサークル陶工会さんの、作品の販売も予定しております。毎年、カレンダーにつきましては多くの企業様からご提供いただいておりますが、今年も、事前の、持ち込みのみの対応とさせていただきます。準備の都合上、年内は、12月27日金曜日、年明けは1月6日月曜日の、それぞれ15時までと、させていただきます。
年末年始社会福祉協議会さんはどのようなスケジュールなんですか？はい、
ですね、福祉センターがですね、28日の土曜日から休みで、
はい、28土曜日からお休みで、
はい、で1月4日の、土曜日までが休みです。
じゃあ5日日曜日からは、
そうですね、5日と6日は、カレンダー、はい、お受けすることはできます。
あ、そうなんですね、はい、ということですので、皆様ご協力お願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、それから、網走市老人クラブ連合会から、1点お知らせがあります。高齢者作品展という、ものを、12月17日火曜日から、19日木曜日まで網走市総合福祉センターで開催いたします。17日と18日は、9時から、17時まで、19日は、9時から12時までの開催となっております。今回も、絵画や、陶芸、手芸品など、老人クラブの会員の皆様が作成した自慢の作品を、ご覧いただけます。本作品展は、どなたでも観覧できますので、場所が網走総合福祉センターとなっておりますので、ぜひお越しいただければと思います。
はい、ぜひご覧になってください。
はい、最後、毎月なんですけどお話広場笑顔を、開催しております。はい、そのお知らせです。第2第4火曜日11時から15時まで行っておりますが、12月の開催予定日は、10日と、24日になっております。10日はですね、年末恒例のお楽しみ会、24日は、モルック体験を、予定しております。
モルック体験、
はい、はい、これ1日行う予定となっております。
楽しそう。
はい、このお話広場笑顔は、参加無料ですので、ぜひ、網走総合福祉センター、大集会室で行っておりますので、ぜひ、12月、10日と24日お越しいただければと思います。
どなたでも行って楽しむことができますか？
はい、できます。はい、
はい、では多くの皆様お集まりいただきたいと思います。
はい、
第2第4火曜日の11時から3時までということです。はい、ですから今月は10日と24日ですね。
はい、
お越しください。また老人クラブ連合会の高齢者作品展は17日から19日まで福祉センターで開催されていますので、はい、ご覧いただきたいと思います。はい、以上たくさんのお知らせ、カレンダーリサイクル市は1月12日と から始まるということですかね。
あ、始まるのがですね、実際クイチが始まるのは
始まるのは7日か。
そうですね、7日からですね。
7日から12日まで行われているということです。はい、ありがとうございました。はい、山さん、たくさんのお知らせでしたね。
はい、ありがとうございます。
また来月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
では最後にリクエスト曲をかけてきます。何にしましょうか。
はい、ジ・アルフィーの、風曜日君を連れてでお願いいたします。
なぜこの曲を。
もう昔から結構好きなんですけど、はい、去年もあの和紙でね、あの市民会館で、コンサートあって、
そうですね、はい、行かれました。
一番前だったんですね。
わー、すごい、
はい、はい、楽しみましたので、はい、また、はい、その感動をということで、
はい、はい、ではこの曲聴きながらこの